私たちは愛して十字架にかかり、3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいと思います。今年度の御言葉を開きましたけれども、3つのことがありましたけれども、1つは、信仰を用いるにあたって中心的なことは、祈ること、そして従うこと、感謝することと言われましたけれども、聖書ってこんなに面白いっていうのを今毎日、ブログとインスタグラムと YouTube で上げてるんですけれども、知ってらっしゃいますかね。そして今日の朝それを見てくれた人いらっしゃいます？少ないですね。そしたら、今日はね、すべてのことを感謝しなさいっていうテーマだったんで、今日の説教とすごく関係するんです。ですのでちょっと見ていただけますかね。よろしくお願いします。すべてのことについて感謝する。すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。テサロニケ人への手紙第1、5章18節。すべてのことについて感謝する。これはイエス・キリストの命令です。でもそんなことできるわけがありません。愛するものを失ったとき、明らかに他の人のせいで大変な目に遭ったとき、とても感謝できないことは山ほどあります。でもイエスは言われたのです。すべてのことについて感謝しなさいと。これはイエスにあって神があなたに望んでおられることなんです。ではどうすればすべてのことについて感謝することができるのでしょうか。それは感情に振り回されずに感謝することです。その時の気分に乗らないで感謝することです。神様、私は今とても悲しいのです。やりきれません。でもあなたの言葉に従って感謝します。これが許されたこともありがとうございます。私は自分の気持ちを隠しません。悲しいです。でもそれでもあなたに感謝しました。イエス様、なぜこんなことが起こるのか私には理解できません。あなたの愛が今見えません。でもあなたの言葉に従って私は感謝します。この中であなたを褒めたたえ感謝します。私は自分の今の気分や感情ではなく、あなたの言葉に立ちます。主よ、ありがとうございます。その時あなたは信仰によって自分自身を制し、悪魔に勝利したのです。しばらくの後にあなたは全てが生きとなるのを見て驚き、祭殿を手にして神を心から褒めたたえることでしょう。感謝する時、私たちは信仰に立ち、信仰を用いて勝利と祝福を見るのです。イエス・キリストはあなたを愛しておられます。
はい、ありがとうございます。今日メッセージの中でも言いますけれども、信仰を用いるとき、感謝は分かりやすいですが、感謝だけではなくて、これがお話しますが、求めるときも、それから従うときもそうなんですけれども、いろんな感情が私たちの中には伴うんですね。信じきれて求めたり祈れたり従えるといいんですけれども、必ずしもそうじゃありません。疑いがいっぱいあったり、感情的には嫌だと思っていたり、いろんなことがある。でもその感情によって生きるんではなくて、神の言葉によって生きる。その時感情は後からついてくるんですね。感情を否定する必要はないし、抑え込む必要もない。それを認めて神の前に差し出して、でもその感情によっては生きないで、神の言葉によって生きるってことをね、ぜひ学んでほしいですね。よく努力のことを言われます。日本人は努力するために傾向が強いと。努力することは恵みだと思います。でもその努力の方向性を間違えないでほしいですね。神の言葉に生きるってことに努力してほしいんです。感情によってではなくて、神の言葉に立つことに努力してほしいんです。とても感謝できないときでも、それでも感謝することについては努力してほしいんです。従いたくないなと思っても、確かに神様だと思ったら従うことに対しては努力してほしいんです。分かるでしょう、言ってることが。自分で何かを頑張ることじゃなくて、神の言葉に生きることに対しては努力してほしいんです。そのときに私たちは神様の勝利を見ていくんですね。これは言ってることがありますかね。恵みなんだけど、ね、そういうことですね。だから努力を否定するとね、なんかすごく嫌がる人はいますけども、努力の方向性が間違ってるんですよね。自分で頑張ることに努力するんじゃなくて、神の言葉に応答することに努力するっていうか、恵みがないといけないんですけど、恵みによって努力する、応答していくということですね。それを知っててほしいと思いますね。それで、これから入っていきますが、 今年度私たちの教会長崎教会に与えた御言葉はここに書いていますね。この後私は帰ってきて倒れたダビデの幕屋を建て直す、すなわち廃墟と化した幕屋を建て直し、それを元通りにする。使徒15章16節、先週お話をいたしました、ね、キリストご自身が長崎教会の親睦者でしたけれども、よりそれを明確にならしてくださって、長崎教会に再び本当に命と喜びに満ちた賛美を与えてくださって、天を開いてくださって、まあ、たくさん天国に今私の教会人いますけれども、天と一つになって天が開かれて、喜びと命あふれた賛美を返してくださって、礼拝の中で一人一人の人生の中にこう本当に命があふれてくるようになる、喜びがあふれてくるようになる、そして本当に人々が救われてくる、そしてどんどん救われてくる、そういうことがね、再び教会に残ってくるということですね。そしてもう一つはこの廃墟、つまりこの浦上の町にもう一度イエス・キリストを信じる民があふれる方向されてきて、多くの人が神様を賛美し、教会堂も祈祷院もそれからいろんな施設も総合学園もそれから総合病院もそういうものがたくさんあふれてくるようになるっていうね、この子に信仰の町が建て直されてくるということですね。それを神様が語られたんですね。で、私は信じています。で、以前と決定的ちゃうのは先週も言いましたが、私はそういう情熱もそれからいわゆる人間的な意味での意欲も今申し訳ないけど絞り出しても出てこないんです ね, ね、30年前はね、なんかもうそれにあふれてちょっと人間的な意欲と情熱にまみれてやってきましたが、今はもうそういうものはないんですね。しかし私のうちの聖霊様はその神の言葉と神の幻に対して熱く燃えられておりますね。それ自分ではありませんね。そしてその聖霊様が私を引っ張り出していってこの言葉の成就を見せてくださることを信じているんです。それはあなたに対してもそうなさるだろうと信じているんですね。で、頑張れていません、信じているんですね。で、その時にでも鍵があって、その本当にこの町にキリストがあふれ、この教会に喜びと命が再びあふれて、本当に賛美が生きたものになってあふれていく、そうなってくるその鍵が今日のところなんですね。神によって生まれたものは皆世に勝つからですけど、私はそうなっていくためにこの世からクリスチャンになる人たちを勝ち取っていくんですけども、キリストが勝ち取るんですけども、ね、世はこの世、この地上ね、は皆さんサタンの支配下にあるんです。聖書がはっきり言ってるんです。それを取り戻してきたのはイエス様の十字架なんですけど、サタンの支配で、私たちは救われた罪人だけど、私たちは救われた人は罪人なんです。救われてない人は救われてない罪人なんです。どちらもどうしようもない罪人なんです。ですが、どうしようもない罪人がいっぱいいて、サタンが支配してるんだから、この世にいた時に問題や困難が起こらないわけはないんです。イエス様を信じて救われたけども、私たちは生きているこの地上はサタンの支配下にあり、お互いは罪人なんです。許されたけども、変えられてきてるけども、やっぱり罪人なんです。天に帰ったら栄華してね、全く変わりますよ、罪から解放されて。でも地上にいる限りそうなんですね。アブラハムは創世記12章で生まれ故郷を出ていきますが、すぐ妻を妹で失敗するんです。100歳の時に約束の成就を見る、イサクを。でもその前の99歳の時にやっぱり妻を妹と言ってるんです。もちろん25年間で彼は随分変えられたと思うけど、最も本質の罪は何も変わってなかったんです。それは私は罪人なんです。そしてサタンが支配しているってことは、この地上に来ている限り私たちはいろんな問題や困難にぶつかるだろうを得ないのです。じゃあ神に従って生きる大丈夫かって、神に従って生きてもそうなんです。だって要はサタンの支配になるから。だからもし皆さんの人生に今年ね、問題が起こったり困難が起こったり嫌なことが起こったり、それだけやめてってことが起こったり、最悪と思うことが起こったとしたときに、なんでと思わないで、ああ私は地上にいるクリスチャンだなと思ってください。ただ次です。もちろん感情はさっき言ったようにがっかりしたり、なんで神様いるのに助けてよ、どうしてよって思うでしょう。それは否定できません。でもその感情に振り回されて動かないでください。いや、でも神様はいるんだって、神様の言葉は生きてるんだって、これはよっぽどこの後に大きなことが起こるぞって、いろんな人の証を聞いてきたって、すごい証を聞いてきたけど、今度は私がその証を見る番だっていうことですよ ね。そう思いながらここら辺でね、そんなことはない、そんなことはないってサタンが言いますから、で感情はね、バカじゃないかって言うかもしれませんし、いや無理かなと思うかもしれません。それはね、認めてください。ああ感情は言ってるなって、サタンも言ってるなって、でも私は神の言葉に立とうって、これが信仰なんですよね。で3つあるっていうのは具体的にね、だから今年はパウロ氏もはっきり言いましたけども、コロナのこともありますし、コロナだけじゃなくてこれは始まりにすぎませんので、 まだ目標に入ってませんけど目標に向かってますから、で場合によって入ってくるでしょうから、そのうちその近く遠くないうちに、だから非常に困難がやっていきます。でも私たちには神が共におられるんですね。で困難が大きければ大きいほどその勝利と祝福も大きいんですね。だからね、困難を恐れないでほしいと思うんですね。で3つ言われましたね。3つ、1つ目は祈ることですね。で祈ることっていうのは、一番祈りの原点は、まあ、パルコスもやりますけど、求めなさい、そうすれば与えられますというのは祈りの原点なんです。これはマタイの7章7節とルカの福音書の11章9節なんです。覚え方はね、マタイ77、ルカ119番と覚えればいいんです。実はヨハネの14章にもあるんです。あなた方は私は何よって求めたことはありません、私は何よって求めなさい、そうすれば与えてくださいますってね、求めるということなんですね。で求めるときにですね、信じきって求めれたらいいんですけども、多くの場合はいやこんなの求めても答えられるかなとかね、もうちょっと真面目したらね、見心かなと思ってね、で見心かなと思ってねやめてしまう人とか、あるいは小さく祈る人が結構多いんです。これはね、日本人はその傾向が強いですね。私クリスチャン2世なんでいろんな人を見てきて、まあ、いつも私が大好きな例えですけど、ね、まあ、うな丼好きな人がいるかいないか別として、まあ、上等なものと思って考えてください。うな丼の特徴が食べたいのに、私なんかそんな全然清められてないふさわしくないからね、卵丼でいいですって言ってね、卵丼が来るんで、はったと思ったらね、目の前でアリスちゃんがうな丼の特徴を食べてると名前出しちゃってごめん、ね、これ思うわけですよね。なんでアリスちゃんがうな丼の特徴で私が卵丼なのってね、簡単ですよね。アリスちゃんはうなぎ丼の特徴と祈ったん、私は卵丼と祈ったん。何言うか分かりますからね。結構ね、見心を自分で決めてしまって、私はそれにふさわしくないって自分で決めてるの、やめてくださいよ。ふさわしくないなんて言い出したら、もう最初からもうはっきりと言います、あなたも私も全くふさわしくありませんはっきりと言いますよ、あなたが思ってるよりもっとふさわしくないから、はっきり言って全然ふさわしくありません。十字架があるから与えられるんです。十字架があるから祈れるんです。十字架があるから求めていいんです。だから遠慮なく大胆に祈るのです。で御心がわからなかったら祈っちゃうのです。御心じゃなかったら答えられませんから、安心してください。見頃じゃないものを注文して間違えて神が当たることはありません大胆に求めるんです。で求める人は受けるんです。で求めるときにこんなこと祈っても答えられないかなとか、無理かなと思うことがあると思うんです。無理かなと思っても求める人は見るし、きっと答えられると思っても求めない人は見ないんですね。これ大事なところなんですよね。使徒行伝の12章にね、ペトロが捕まった牢屋にね、大使のですけど、そして教会が神のために熱心に祈っていたと書いてある。教会は彼のために神に熱心に祈っていたと書いてある。でみんな祈ってたの。ところでそしたらペトロが、ところで天使が行って、ペトロは助かる。でペトロが祈ってるところに来たら、城中の牢だった人が出て行って、ペトロだっていうのでもうお喜びして、みんなにペトロが帰ってきた、助かったって言ったらね、みんながそんなわけないだろうって言って、いや本当なんだって言ったらね、さあペトロの天使だって、お前聞き違いだって言ったわけですよね。でペトロが来てびっくりしたわけですね。あれ不信仰じゃないんですよ。答えられたら信じられないものを祈ってて、おそらく祈ってる時もね、神さんどうしたの、助けてくださいって本気で祈ってるけど無理だろうと思ったってことなんですよ。わかりますよね。本気で心から祈ってるんだけど無理だろうと思ってるってことですよ。でも彼らは真剣に祈ってたんですよ。そしたら答えられた時に、ね、そんなお前聞きゃくるってのか、そんなわけないだろうって言いたくなるようなことは答えられちゃった。今年長崎教会は、今までも何でも言いますけど、特に今年は主に示されてるから、不可能に向かって祈りたいと思っています。あなたの友人、家族、親族の中で、この人は無理だ、この人が救われたら地球が逆回りする、この人が救われたら私が逆立ちで歩けるようになると思えるほど不可能と思える人をいたら教えてください。みんなに言っちゃいけない場合は言いません。みんなに言っていい場合はみんなに言って一緒に祈ります。真面目に言ってますからね。不可能に向かって祈るのです。でもちろん気持ちはね、無理だかなと思うかもしれません、人間だから。それでも祈るのです。でその時に神の答えを見た時にね、頭じゃなくて本当に神に不可能はないんだって知るでしょ。これ信仰の勝利なんですよね。だから無理だと思って不可能と思っても祈るって、こう祈ること自体が信仰なんですよね。で時々神様はね、追い詰めてくださるんです。追い詰められることは恵みです。さっきパウロさんがね、経済的に追い詰められた人が神の才を見たって言うけどね、追い詰められたらね、もうなりふり構わなくなるからね。で筑豊の平牧師のね、パウロ平和子牧師のところにお嬢様が一人いらっしゃいます。 名前は出しませんが、一人しかいないから分かります。そのお嬢様は ね、すごい家族のために一生懸命働く人なんですけども、口はあんまりね、よくないんですけどね、しかしね、すごくね、優しい子なんですけどね。でその子はですね、結構いろいろある時ね、祈るんですね。で私はよくね、祈ってくださいって教会にも祈るんですけども、ただ祈りの時に回そうかと、みんなで祈ろうかって、いやそれはいいって言うんですよ。そういうの嫌がるというか、まああんまり言わない。ところがその子はね、つい先日ね、みんなに祈ってほしいって来たんですね。平牧師からメールが来たんですよね。まあお嬢さんが名前書いたけど、ちょっとやめておきます、オンラインしてるからね。今まで使ったことのないアリエールという衣類の先代に負けて全身蕁麻疹が出ています。土曜日に親子で皮膚科に行ったのですが、今日はさらにひどくなって顔までひどく腫れているようです。日頃祈りのネットワークに回して祈ってもらうに行っても大丈夫とか、いいって意味ね、大丈夫という子ですが、さすがに今回は辛いようで、本当に辛かったんだと思いますね。職場からね、祈りのネットワークに回して祈ってもらってと連絡が入りましたって。お嬢さんの方からね、祈ってほしいって言ってきたって。職場でも本当にきつかったんでしょうね。それで祈りをよろしくお願いしますということで、私は九州中と祈りネットワークの方に回してみんな祈ってもらった。そしたらですね、その次の日からすぐ連絡来ました。主を褒めたたえます。お祈りを本当にありがとうございます。普通は全身、特に顔まで蕁麻疹が出ると2週間から1ヶ月は注射に通っても薬を飲んでも治らないのに、取りなしのがお祈りで無事に仕事から帰ってきて、さすがとお祈りの力をとても神様と皆様に感謝していました。あ、だからこれすぐってことですよね。で本当にありがとうございましたってお母さんから書いてあって、お嬢さんからまた伝言ってことで、皆様の取りなしの祈りをありがとうございましたって絵文字がついてる、これ本人にとってはすごかったと思いますよ。そしてね、それを聞いた、お兄さんのお嫁さん、ここで結婚式したでしょ、お嫁さんからですね、頭が痛いから、ね、夜遅かったんだけどね、もうこんな時間に申し訳ないけど頭が痛いからみんなに寄ってもらってちょっと耐えられないのって言って、お母さんに連絡が来て、お母さんから私に来て回したんですね。そしたら次の日ね、だいぶ良くなったって、ほとんど良くなったって連絡が入ってきた。で実はインフルエンザを受けるつもりだったんだけど、インフルエンザがね、それで受けれなくなってキャンセルしたって。ところが実はそのお姉さんと LINE した時に、インフルワクチンとかはあんまり妊娠中にはしない方がいいと、もうすぐ生まれるから ね、で、まあ、あっくんって言ってますけど、ご主人のことそうやって言ってるのかな、分かんないけど、秋友君のことあっくんって言うんですね。若いですね、ちょっと恥ずかしいですけども読むのが、ね、で今回の頭痛はワクチンをするなっていうことじゃなかったのかって、なんかその筑豊弁で書いたらちょっと読みにくいやって言われて、結局自分の判断で受けようとしたけど神様は止めてくれと思って、本当に感謝ですって書いてあるんですよ。すごいですね、そういうふうになったで、しかもね、頭痛もすっと収まったってことで ね、祈った時に起こったんですね。今まで言えなかったけど言った。だからもし皆さんね、追い詰められたらね、神の愛と憐れみだと思って、追い詰められたらね、言ってられないでしょ。だからそうなった時にやっと求めるんです。その時に神は答える。だからよく追い詰められると答えるじゃないですか。で別に追い詰められなくていいんですよ、求めれば。でもどうも私たちは追い詰められると求めないことが多いからね、それをね、どうぞ知ってください。これは一つ求めること。二つ目は従うこと。で従うときに、従えば必ず答えられるって信じて従えると一番いいんですけども、時にはこれ従って何なんだと、ね、神様だってことは確認してから従ってください。確かに神様だから従おうって、でも、従ったら大丈夫かなとかね、あれ恐れが来たりすることってあるんです。でもそれでも従う人は従ったときに神様の手を見るんです。神の技を見る。で逆に従えば絶対答えられる、従えば悲しくされると思っていても従わないでずるずる伸ばして結局従わなかった時は呪われはしませんよ。しかし従うことを通して与えられたであろう祝福は見ることがありません。呪われはしませんから安心してください。神様はそういう意地悪はしないから。でも従った時に神が用意していた祝福や技を見ることはできないんですね。ここをね、知っててほしいんですね。とまあね、例えば一番初期の頃に何度か話しましたけど、私は東京から来て、そして3ヶ月間祈れって言われて、そしていざ出て行ったら、ね、東京ではガンガンやってたのに、本当にあれは教会と共にいたからで、2人で夫婦でやってきて、妻は子供が生まれて、なかなか夫婦で祈れなくなった。最初は祈れたんです、すごい1日10時間くらい祈ったんですよ。ところが子供が生まれたら、子供の世話とかあったら1時間も祈るのはきついんですね。 私はその時に、ああ恵みがないと祈れないなと本当に思いました。そして開拓だから伝道しないと人なんか来ませんから出て行ったわけですね。なかなかうまくいかない。だから入江さんが来て言うんですよね。入江さんって言うね、ルーマニアの預言者の入江さんがね、今でも忘れませんけどね、これね、回答があったらね、信徒はどこにいるんだとか言ってね、教会っていうのはね、建物じゃない、クリスチャンで分かってますよね。でね、信徒はどこにいるんだとか、講談立ってくれないんです。一番前の人ひっくり返してね、そこにボンと座ってね、私もかって言うんですよ、ね、怖かった入江さんの声って怖いでしょ、真面目に、ね、怖かった本当に、ねそしたら秋元牧師がね、やっぱり牧会者ですね、さっと入ってきてね、あ一言彼のために祈ってくださいって言ってくれたので、祈ったらね、予言だったんですよ ね、あなた方は中止だったってね、あれはもう忘れない予言ですよね。どこが中止だと思って、私たちは妻と二人でね、あまりにも自分たちがだらしないからね、怒られるだろうと、で怒られて当然だと、で東京に戻ってやり直しなさいって言われたら分かりましたって受け止めていこうって夫婦で決めてたんです。前の晩に預言者が来るから仮面知ってるから、いきなりあなた方は中止だったと言われたんですね。であっけに捉えてね、夫婦で思わず顔上げて目を合わせたんですよね。次の言葉で感動しました。あなた方はここにいたって言われたんですよ。忘れないですね、あなた方はここにいたって。で神様はいたこと自体を中止と言ってくださったんですね。なんかね、そしてね、最後の間に、ここの町にはたくさん私の民がいるって。彼らはあなたを見つけれないが、あなた方は彼らを見つけることができる。さあ、出て行きなさいって言われたんです。妻はね、その予言があった帰りに早速ね、知らない人に伝道してるんです。なんかちょっときっかけ作って。で、その証をしたらね、入江さんが喜んでね、ニコッと笑ってね、素晴らしいとか言ってんで、私、ちらっと見るんですよね。ね、いやそうは言われてもって、で私もともとね、東京でことはさっきのようにね、労働伝道したり、訪問伝道したりしてたんですけど、本当力がないんですよね。あれは教会の恵みでしたよね。でね、なんか話したように現場を越えていろいろやったんですけど、うまくいかなかったんですけども、まあ、いくつか話があるけど、日曜日の日に、ね、礼拝終わった後に伝道に行って、ね、ちょっと一通りやって、全然人、ね、救われない、だから戻ってきて、まあ、神様、今日はこれでおしまいってね。私なりに精一杯やりました、神様見てくださったでしょって言ったら、はっきり言われたんです。もう一回できなさいって言われた。もう一回って、えって言って、いやもう十分やったじゃないですかって言ったら、いやもう一回って言われたんですよね。わかりました、じゃあ神様最初に出て行って最初に会った人に声をかけます、それを最後にしてくださいって言ったよね。分かった、じゃあいいからもう一回行きなさいって言われた。で出て行って一番出て右に行ったんです。今でも覚えてますけどね、原爆公園のに。でまっすぐ歩いて行ったら前から男の子が歩いてきてね、で声をかけた。全然反応しないでずっと一緒に教会の前までこっち見たりとか、教会まで来て、この教会って言ってパッとドア開けたら入ってきて、何度か話しましたよね、横田君ですね。そして一生懸命福音を語ってね、十字架の前でね、悔い改めたらね、みんな許されるんだよって言ったんで、いきなりねパッと顔開けて、ごめんなさいって言ったんですよねびっくりしたけど。でね、ミロを出して、今でも覚えてますね、ミロを出して十字架を見ろなんて言いながらね、こう伝道したん、本物の救いだったんですよ。次の週お母さんを連れてきて救われて、その時お姉さん、由美子さんですね、連れてきて救われて、今お母さんの介護で休職してますけども、オンラインしてると思いますけども、牧師の一人でしょ。で横田君は3年間家族がいると口を聞いたことがなかったんですね。もしあの時もう一回言ってなかったら、おそらく救われてないですよね。行かなかったかで、私は神に打たれてその晩何かなってことはないと思います、そんなことは。でも横田君とその家族とは関わってなかったでしょう。彼らが救われてないとは言いません。神愛の方がどっから別から起こして救ったかもしれません。でも私とは関わってなかったと思うんですね。従うときに、その時私立派な頃じゃないんです。もうじゃあ、あと一人だけじゃ分かりましたってね、そんな感じなんです。それでも神の言葉に応答したら、神は憐れんでくださってやったんですね。ではね、従うときね、もう本当に信仰を見せて従えば一番です。そうじゃなくても、応答していくときに神が働かれる。なのでフィリピン人もそうですよね。一番最初フィリピン人もあって、予言があったから行ったんですよ。でも本当に力ないこと分かってたから、アンプとエレキを持って行って、デーカン通った時に喜んだ。これで最低限向こうのプラスになったと。でミラクル&クリヒーリングクルセドと聞いた時に、もうやめましょう、無理だから謝りましょうってみんな言って、今は笑い話だけど、あれ本気だったと思う。それぐらい力がなかった。でも行ったんで、神がやれとかやったん、お尻引きながら。そしたら怒ったんですよ。どうして？従ったからです。信仰ってのはね、従うと聞くと、神の言葉に従うことがポイントなんですね。で3つ目、全てのことに関して、これ今言いましたよね。 ね、あの、ね、感情の昼間に関してですけども、これも時間がちょっとなくなってきたから証しをしたいと思いますけどね、人吉のダビデ村上牧師、今熊本に住んでおりますけども、彼は片枠大工なんです。片枠大工の腕は相当なもんです、ね、でそしてマンションを作ることが多いんですって。あ、マンションはね、なんかあんまり言うのやめます。マンションはあの仕事としていい仕事らしいですけど、ね、マンションを作る。 であの彼はちょうどその時は4階だったんですって、まあ、その後で最近の話4階ね。で4階のある部屋を作ってた、一生懸命ね。で壁ができたんです。壁をねきちんと作ったんですって。そしてその日帰ったら台風が来てたんですね。で台風がちょっと収まっていったらですね、あの隣の部屋を作ってる大工さんから行ったらですね、村上さんっていうかね、村上さん見たねって言われたんですね。何をって言うかね、いや、あのお宅の作った壁みんな倒れてるよって言われたんです。えって言ってね、台風でね、行ったらね、10割方8割倒れてたんですって、作った壁が。でね、ショックでね、あの呆然としたんですって。でしかも彼の部屋のとこだけね、場所悪かったんですよね、倒れてたんですって。それでね、これ片付けなきゃって、でまたやり直さなきゃってこう思って、頭パニックになってね、なんか何もできなくなって呆然としたんですって。そしたらね、野獣が来るんですってやっぱりそう来てね。でね、みんな言うんです。あ、これ大変やね村上さん、これ直すのに4、5時間かかるねって、もう今日一日は潰れるねとかね、いろいろ言うんですってでそれ言ってることは嘘じゃない、確かにそうなの、客観で見てね。でその通りだなと思って、もうなんかもう何もする力がなくなって、防弾したらハッと思って、何か忘れてるなと思って、あ、そうだ、感謝すること忘れてると思ったんですって、ね、正直ですね、しばらく防弾としたで感謝しちゃう。神様このことありがとう。でこれもう一生懸命感謝ですね。そしたらね、突然2人ね、あの解体があるんだけど、解体屋の若い2人って言いました。解体屋の若い2人がやってきてね、いきなりそれね、倒れたのを持ってね、片付けの手伝ってくれたんですって。そしてね、もっと感謝したんですって。それで、神様ありがとうございます、もっと感謝したらね、大工さんが1人やってきてね、あの大変やろうとか言って一生懸命手伝ってくれた。でなんと1時間も経たないうちに綺麗に片付いたんですって。思わず笑顔になってしまう、話を聞いてる人は知ってます。これを彼が言ってます。私ね、ある方にとってはふーんって感じでしょうけど、これは本人にとってはすごく良かったと思う。ショックだったのに感謝をしたら、あっという間に若い人が来て助けてくれる人がいて、もう今日一日潰れると思って、はぁと思ったのに感謝してたら、1時間足らずに使われて、それで言った、何の遅れも取らずに仕事は進むことができた。見事ですよね。皆さんね、日常生活のただ中で神は働いてくださるんです。人生のすごく大事な転機やポイントというのはもちろん働かれますけど、日常生活のごくいろんなことの中で、職場で、家庭で、学校で、現場で、神はそこで感謝するとき、祈るとき、神に示されたことに従うときに、そこで神は生きて働いてくださるんです。で今年ね、小さなことから大きなことに至るまで、健康の問題、経済の問題、人間関係、お仕事、学業、いろんなことで問題起こらないなんて言いません。いろんなことが許されるでしょう。そして困難も許されるでしょう。どうしてこんなことかと思うことも来るでしょう。でもその度ごとに、皆さんね、思い出してください。私たちには神様がいるんです。イエス・キリストがついておられるんです。この教会の新牧師はイエス・キリストなんです。キャラさんが頼りにならなくても、イエス・キリストはもう頼りになるどころか、もうこの方がいれば大丈夫で、この方に私たちは信頼してるんですね。でこの方の言葉、神の言葉があるから言います。それでも人間は感情や気持ちは落ち込んだり、不安になったり恐れたりします。それは認めましょう。それが私です。でもその感情ではなくて、気分ではなくて、あなたの言葉に私は立ちますって感謝をし、そして喜び、今年はね、長崎は喜びって言われてるんですよ。感謝で止まらず喜び、そして祈り、神の言葉に、そこで語られるからね、喜び感謝してると、そこで神の言葉に従っていくと神の手は動きます。ある場合はすぐです。ある場合は少し待たないといけません。待つのは嬉しくありませんけど、待つ時っていうのはね、大きな技があられる時なんです。忍耐がなければ長いほど、その後の祝福は非常に大きいんです。で待ってる人、この後神のすごく大きな逆転と勝利が来ますのでね、それをぜひ期待していてほしいと思います。今年度のこの御言葉を通して、約束の成就に向かって、神は私たちに通して素晴らしいことをなさいますのでね、主に期待していきましょう。お祈りします。天のお父様、 あなたの御言葉をありがとうございます。今年度あなたは私たちに勝利を与えてくださることをありがとうございます。どうぞ私たちは信仰を用いて、イエス様、この信仰を通して勝利を具体的に見ていくことができるように導いてください。求めること、祈ること、そして、あなたの言葉に従っていくこと、そして全てのことを感謝していく力、そしてできればさらに喜ぶことができるように主を導いてくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。その願いと求めに主は答えられます。天のお父様、今キリストでその名によって父なる神の恵みの座に参りました。一人一人のこの叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、導きを与えてください。イエスキリストの名によって命ず、心と体を癒されよ。恐れよ、その人の力、恐れよ、恐れの霊、キリストって命ずる、いけ、全く恐れします。アガペの愛、神の愛に満たされよ。指の痛み、指の付け根が痛んでいる方、キリストへその名によって命ずる、癒されよ。骨折したわけじゃないんですが、捻挫でしょうか、なんかとにかく指が痛んでいる方ですね、イエス様、その指に触れてください。イエスキリストって命ずる、癒されよ。ある方は慢性的にそれがなっています。その慢性的な痛みでも、これはもう生涯一緒に連れ添わなきゃいけないと思っている、そうじゃありません。神には弱すことができなります。信仰を持って主に期待して祈ってください。イエス様って、その指の捻挫、あるいは痛み、イエス様って命ずる、今完全に消えてなくなれ。喉のがん、胸にある圧迫、水道管道にあるがん、イエス様って命ずる、聖霊の火によって焼き尽くされ、消えてなくなれ。キリストへそうやって命じます。消えてなくなれ。皆様ありがとうございます。感謝いたします。迷っている人はいますけれども、神様はあなたの子に語っておられます。その神様の言葉に恐れずに踏み出していきなさい。神が支えられます。安心しなさいと主を抑えます。なんか賛美に関してもういいかなと思っている人はいるんですけれども、主は言われます。弾いてはいけません。私はあなたの賛美を通して私自身が喜び、人々も喜ぶように導いていこう。あなたの口を開き賛美することをやめてはいけません。機会を改めことに私を褒めたたえなさい。私はあなたを通して働こうと主は言われます。ある方は年齢のことを考えていて、もうちょっと自分はもうちょっと年を取ったなと思っている方に主は言われます。その通りです。あなたは年を取りました。それを認め受け止めなさい。しかし私は働きます。しかし私はだからこそあなたを豊かに祝福して用います。それは何のマイナスでもありません。騙されてはいけません。確かに年を取りました。でもそのことを通して逆に私はあなたを力強く用いていこう。いや、これはでもこのことはもう無理だからと思ってもそうじゃありません。もちろんそれこと、その他のこともなんですけど、そのまさにそのこと、年を取ったかもダメだと思ったそのことが逆に私は生かしていく年をやります。私に聞きなさい。私はあなたにはっきりと言葉を与え、導きを表そうとしあります。イエス様ありがとうございます。一人一人を祝福し、豊かに神の栄光を表されしよう。どうぞ一人一人に触れてください。働いてください。境内に関して、あなたのできることを忠実にして、そして大胆に求めなさい。全部を自分で賄おうとしてはいけません。あなたのできるのは半分、あるいはちょっとです。でも私はその欠けてるすべてを覆っていきます。もっと大胆に求めなさい。私は喜んで必要を満たし覆っていこうとしております。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、 聖の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。お知らせをよろしくお願いします。